イスラエルの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。皆様おはようございます。ただいまから5月17日の主日礼拝を主に心からお捧げいたします。最初に聖歌の560番、聖歌の560番を賛美いたします。 主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりけ、生けるものと死にたるものとをすばきたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は旧約聖書の詩編23編1節から6節です。旧約聖書の詩編23編1節から6節、最後まで。最初に司会者が奇数節を読ませていただきますので、皆様で偶数節をよろしくお願いいたします。それではお読みいたします。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
それではこの礼拝のために一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身を捨てになられた神の御子イエス様、この朝もあなたの大いなる十字架のご愛と計り知れないその救いの恵みの尊さを覚えて、心から皆を褒めたたえ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちと共におられ、豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを覚えて、心から皆をあがめ賛美いたします。先週の木曜日5月14日政府から出されていました緊急事態宣言が石川県においても解除されました。河北市の病院では今なお深刻な状況があり、東京、大阪を中心とした地域ではまだ宣言の解除に至っていません。 それでも日ごとの感染者の数が減少し、少しずつ落ち着きを取り戻しているように思います。まだまだ気を緩めることはできない状況ではありますけれども、あなたの憐れみと助けが今確かに私たちの上に与えられていることを覚えて、心から皆をあがめ感謝いたします。また今も医療の最前線に立って戦っておられる方々、また国民の生活を守るために難しい政治的判断配慮を行ってくださっている方々の働きにも心から感謝いたします。どうかお一人一人の働きをこれからも守り支え導き祝福し、またその労に高に報いてくださいますように心からお願いをいたします。そして今私たちは感染拡大の第2波第3波をどう防ぐかという新しくまた難しい問題に直面していますけれども、どうか続けてあなたの憐れみと助けを与えてくださいますように心からお願いいたします。今週もほとんどの方々がそれぞれの家庭で礼拝を守られ、ここでの礼拝はわずかな人数となっていますけれども、あなたが今日も私たちを愛し受け入れ、私たちの礼拝をあなたご自身の喜びとして受け止めてくださっている恵みを覚えて心から感謝いたします。この朝私たち一人一人が御前に捧げる礼拝を導き祝福してくださいますように、そして今日もこれから開かれようとしている聖書の御言葉を通してあなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人の信仰を励まし強め導いてください。そして今週もそれぞれが置かれている持ち場立場であなたを見上げ信頼しつつ、あなたの御心を忠実に行って生きることができる歩むことができる恵みを与えてくださいますように心からお願いをいたします。また神様、この朝もあなたの救いを知らずに迷っている魂、重荷を負って苦労している魂、また永遠の滅びに向かっている多くの魂を憐れんでくださり、あなたの豊かな憐れみと助けと御救いを与えてくださいますように心からお願いいたします。また今日も全国各地世界中で持たれている、また持たれようとしている主にある教会教会の礼拝をも豊かに祝福してくださり、あなたの皆が全世界で崇められ、あなたの栄光が全地で表される今日の一日とならせてください。すべてを御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。続きましてもう一曲賛美をいたします。歌集の38番、フットプリンツという賛美をご一緒に賛美したいと思います。
主よ、あなたはどこ
それでは今月の暗唱聖句を二度ご一緒にお読みしたいと思います。今月の暗唱聖句は旧約聖書、箴言19章23節になっています。二度繰り返してお読みいたします。三、はい。主を恐れるなら命に至る。満ち足りて済み、災いに合わない。箴言19章23節。もう一度三、はい。主を恐れるなら命に至る。満ち足りて済み、災いに合わない。箴言19章23節。それでは、本日のメッセージの聖書の箇所をお開きいたします。本日のメッセージの聖書箇所は、出エジプト記5章1節から23節。また続く6章の1節から9節までとなっています。出エジプト記5章1節から23節。また続く6章の1節から9節までになっています。出エジプト記5章1節から23節、続く6章の1節から9節です。それではお読みいたします。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりを旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日、パロはこの民を使う監督と人夫頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよう。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事を捨てなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。そこでこの民を使う監督と人夫頭たちは出て行って民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前たちに藁を与えない。お前たちは自分でどこへでも行って藁を見つけて取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよう。パロの監督たちが この民の上に立ってイスラエル人の人夫頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。そこでイスラエル人の人夫頭たちはパロのところに行き叫んで言った。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。パロは言った。お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け、藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の人夫頭たちはお前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのに、あなたの民を少しも、それなのに、あなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることが、今にあなた方にわかる。すなわち、強い手で、彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神やモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らが留まった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今、私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主である。あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、あなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった。昔、私が小学校の低学年の頃、私たち家族は七尾市の後畑町というところに 住んでいました。ある日、自分の家に帰ると、母親のキャーという悲鳴が聞こえました。母親もちょうど外から帰ってきたところで、玄関の戸を開けて中に入ろうと思いましたら、目の前に大きな大きな蛇がいたのです。たまたまそれ以上奥に入るドアが閉まっていたので、蛇はそれ以上中に入れなかったのですけれども、蛇の方も玄関の家の中で見つかってしまい、出口には人がいる、奥にはそれ以上入れない、どうしてもいいか分からなくなってしまったようで、その時蛇がなぜか壁をよじ登るように上の方に上の方に体を伸ばして、そしてもがいていたのを覚えています。そしてその後どうなったのかよく覚えてませんけれども、きっと近くの近所の方々に助けを求めて助けてもらって、その蛇を追い出したのではないかと思います。今日お開きしています聖書の出エジプト記という箇所の中にも、同じように家の中にいろいろな生き物が入ってきて困ってしまった、そんな人々の姿が記されています。先月からこの出エジプト記の学びを続けていますけれども、これは紀元前1300年頃、神が一人の人モーセを使わせてエジプトで奴隷の苦しみを味わっていたイスラエルの人々を救い出してくださったという出来事が記されている書物です。しかしそのモーセがエジプトの王パロのところに行き、イスラエルの民を去らせ自由にせよという神様の言葉を伝えても、パロはもちろん神を去らせようとはしません。そこで神様はエジプトに十の災いを下されました。ナイル川の水が真っ赤な血に変わり、国中にカエルやブヨやアブが大発生し、疫病が広まり、氷が降り、稲穂の大群が押し寄せ、真昼が暗闇に覆われ、そして最後にエジプト中の長男長子が撃たれる、亡くなるという災いが起こり、そして最終的にパロはイスラエルの民を去らせ自由にしたのです。そして今日の聖書箇所には、その誠の神主に対して心を固くなにし高ぶり、その命令に頑として従おうとしない、そんなパロ王様の姿があると思います。先ほどお読みしました五章の一節と二節をもう一度お読みいたします。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない。主とは一体何者か。私は主を知らない、果てしない宇宙とその中にあるすべてのものを無から作り上げ、創造し治め保持しておられる全知全能の神、またすべての命を深い慈しみと恵みをもって生かし養っておられる、そんなお方、そんな主に対して、この言葉はなんと大胆不敵、またなんと不遜で高慢な言葉であるかと思います。けれども主とは一体何者か、私は主を知らない、実はこの言葉こそが聖書が教える罪の本質、そしてこの世界に生きるすべての争い、痛み、悲しみ、不幸の根本的な原因を見事に言い表している言葉なのです。聖書が教えている罪、それは私たちが誠の神、誠の主であるお方を知らないこと、そしてそのお方を主として認め、礼拝し、崇め、感謝し、信頼して頼り、服従して生きるのではなく、それ以外のもの、 お金や快楽や人間、また自分自身を一番頼りになるもの、主として崇め、信頼して生きること。そしてこの世界に満ちるすべての争い、不幸、悲しみの根本的な原因も、そんな誠の神以外のものを主として生きる、的外れな生き方、罪にあるのだ、と聖書は教えているのです。けれども今からおよそ2000年前、神の御子であるイエス・キリストはそんな的外れな生き方、罪から私たちを救うために人となってこの世に生まれ、私たちのすべての罪を身代わりに背負って十字架で命を捧げ、死んで3日目によみがえってくださいました。そして疑い深い弟子のトマスがよみがえられたイエス・キリストに出会い、大きな喜びに満たされて、私の主、私の神と告白したように、まことの主を主として生きるその喜びの中に、イエス・キリストは私たち一人一人をも招き導いてくださったのです。今日は、私は主である、私こそがあなたのまことの主である、そうおっしゃるお方、まことの神を主として生きる信仰について、三つのことをご一緒に学んでいきたいと思っています。まず第一に、まことの神主を主として生きる信仰。それはたとえ自分の力がどれほど小さくても、全知全能の力ある大いなる神様が共におられる、そのことを信じて恐れない、そんな信仰です。この日、モーセはお兄さんのアロンと一緒にパロ王様の前に立ちました。このモーセとパロの対決は、アリとゾウの対決のようなものだと言われています。この世的な見方をするならば、モーセは名もない貧しい羊飼い、一方パロは大帝国エジプトの王で、何百万もの兵を自由に操る絶対的な権力者です。モーセはまさに巨大な象の前にいて、いつ踏み潰されてもおかしくない、そんなちっぽけな存在です。けれども、霊的な視点、神様の視点で見るならばどうでしょうか。立場が逆転するのです。天地万物の作り主、主権者、全知全能の神の前では、このパロの方こそがあり、巨大な象の前でおごり高ぶっている小さなアリのような存在なのです。そしてこのモーセがこの日、大胆にもこのパロの前に立って神様のご命令を伝えることができたその理由、それは彼がこの世的な見方ではなく、霊的な見方、霊的な価値観で物事を見ることができたからです。たとえ自分はアリのように小さくても、共におられる神様が偉大な力あるお方であるから、恐れることはない、そう信じることができたからです。私たちは時々いろいろな問題にぶつかり、悩み、苦しみ、その問題がまるで大きな山のように思えて、この問題はどうすることもできない、もうダメだ、そんな気持ちになってしまうことがあるのではないかと思います。その問題が巨大な象のように見えて、自分は無力でちっぽけな虫けらのようなアリのような存在、しかしそんな時、神様は私たち一人一人にもこう語りかけておられるのです。恐れるな、私はあなたと共にいる、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私たちの心の目を天に向けて、霊的な価値観、神様の視点で物事を見るならば、私たちと共におられる偉大な力ある 神様の前に、その問題こそが取るに足らないちっぽけな愛のような存在なのです。モーセは生ける誠の神主を主と信じ、また頼り受け入れるその信仰を持っていたので、そんな視点、そんな価値観を持ってこの日、このパラの前に立つことができたのです。二つ目に、誠の神を主として生きる信仰について。それはたとえ自分の目の前にある問題がすぐに解決しなくても、つぶやかず疑わず、神様の一番良いご計画があることを信じて神様に従い続ける、そんな信仰です。モーセは主の命令に従ってパロの前に立ち、イスラエルの民を自由にするようにという神様のご命令を伝えました。けれどもパロはそれを拒絶するだけではなく、イスラエル人の仕事をさらに増やし、そこで彼らは、イスラエルの民はこんなことになったのはあのモーセのせいだと、モーセのことを逆恨みし恨むようになったのです。その時モーセはどんな気持ちだったでしょうか。本当に絶望的な気持ちになったと思います。けれどもモーセはそこで誰を恨むのでもなく、腹を立てるのでもなく、神様の御前に出て祈ります。神様、どうしてこんなことになったのですか。あなたはどうして私たちを助けてくださらないのですか。私はこれから一体どうしたらいいのでしょう。すると神様は、私はこの後多くの災いをこの国に下す、そのことによってエジプトは私が主であることを知るようになる、あなたはもう一度パロのところに行き私の言葉を伝えなさいと仰せられ、この後神様の確かなご計画が着実に進められていったのです。山崎製パンという有名な会社があります。その初代社長であられた飯島さんという方はクリスチャンであられたそうです。その飯島さんがある日教会に導かれ、救われ、洗礼を受けられました。けれども洗礼を受けられてから間もなく、完成したばかりの新しいパン工場から火が出て工場が全焼、すべて焼けてなくなってしまったそうです。そしてその工場を建てるために借りた大きな借金だけが残り、会社の経営が大ピンチになってしまいました。そして社長がおかしな宗教に入るからこんなことになったんじゃないかという声も身近なところから聞こえてきたそうです。けれども飯島さんご夫妻はそこで心を合わせて神様に祈りました。そしてこれは神様から与えられた試練だ、私たちは洗礼を受けたと言っても信仰は本当にいい加減なもので、自分が得をすること、自分の利益ばかりを考えて生きてきた、これからは毎日家庭礼拝をして神様に祈り、神様を第一にしていこう、そして神様を第一とした会社の経営、世の中の役に立つ会社を目指していこう、そう決心なされたそうです。そして毎日毎日家で神様にお祈りをしながら、神様を第一とした生活、神様を第一とした会社の経営を目指して進んでいたところ、神様の憐れみと助けが与えられて、危機的な状況を抜け出し、そしてやがて世界で有数の製パン会社として成長していくことができたそうです。物事が自分の思い通りにならないとき、問題が解決するどころかもっと大きくなっているように思える、そんなとき、私たちには二つの選択肢があります。一つはそこでつぶやき、こんなことになったのはあの人だ、この人のせいだ、この人のせいだと、周りの人を恨んだり、神様を疑ったり、また非難すること。 けれどももう一つのことは、そこで神に祈り、神様の導きを求め、ただひたすら神様にお従いして生きることです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。箴言三章五節六節の御言葉です。物事が思い通りに行くときも、行かないときも、主を主と認めて信頼しを従いしていくとき、主が私たちに最善の解決を与えてくださるのです。そして三つ目に、誠の神を主として生きる信仰。それは、この世のすべての偽りの神々、偶像を捨て去り、主の御声だけに従って生きる信仰です。ファロが主の命令を拒絶した後、エジプトにはナイル川の血が、ナイル川の水が血に変わる災い、カエルの災い、ブヨ、アブ、疫病、海の出る始末、ヒョウ、イナゴ、暗闇という九つの災いが下されていきます。エジプトではナイル川やそこに住む生き物を神々として祭り、拝むという習慣があったそうです。ですからその九つの災いは、そんな神々に対する裁きでもありました。その災いを通して神様は、偶像の神々の無力さ、そしてご自身こそが誠の神であり主であることを、人々にはっきりと分かりやすく表してくださったのです。私たちクリスチャンは、神社やお寺に行ってお参りをしたり、また占いに凝ってしまったり、そんな意味で偶像礼拝の罪を犯すことはあまりないかもしれません。けれども、私たちが神様以外のものを神様よりも大切にしてしまうとき、それが私たちにとっての神となり、偶像礼拝の罪となってしまうのです。神様よりもお金儲け、仕事の成功、人々からの評判、この世の楽しみ、楽しい人間関係、また自分の子供や孫たち、そういったものが一番大切なものとなってしまうとき、私たちはそういったものを自分自身の神として礼拝し、ひざまずき、自分にとって一番頼りになるもの、自分を一番守ってくれ、幸せにしてくれるもの、私の主と信じ、頼り、受け入れてしまっているのです。また、私たちが誠の神を主として生きるのではなく、自分の人生は自分の思い通りに生きたい、自分の思い通りにやっていれば全てがうまくいくとなってしまうとき、それもまた自分自身を神として、主として生きる偶像礼拝の罪に陥ってしまうことになるのです。教会のビデオライブラリーに赤い手袋という題名のビデオがあります。母の日をテーマにしたとても楽しいビデオですけれども、そのビデオの中で、よしこちゃんというとても可愛らしい、けれどもちょっと生意気でお母さんにいつも反抗ばかりしている女の子が出てきます。ある日お母さんから、空き地に生えているイチゴ、あれは毒イチゴですから食べてはいけませんよ、と言われたのですけれども、それを食べてお腹を壊してしまいます。またある日、大好きなおばあちゃんの家に遊びに行こうというとき、雨が降りそうだからカッパと傘を持ってきなさいと言われたのですけれども、そんなのはいらない、雨なんか降らないから大丈夫と言って出かけてしまい、帰り道に土砂降りの雨雷雨に遭ってしまいます。そしてずぶ濡れになり、それが原因で高い熱が出て、何日も寝込んでしまいます。けれども、教会学校の先生とお友達がお見舞いに来てくださり、あなたの父と母を敬えという母の日のカードを置いていってくれました。 そして何日も学校を休んで寝込んでいる間、お母さんが毎日一生懸命自分の看病をしてくれているその姿を見て、自分の過ちに気づき、心からお詫びをして、その日以来、素直な良い子になっていきました。そしてお母さんへの感謝の印、母の日のプレゼントとして、自分のお小遣いで赤い手袋を買い、それをプレゼントした。そんなお話です。そのお話の中で、お母さんがよしこちゃんのことを心から愛し、その幸せを願い、いつも一番良いことだけを教えてくれていたように、神様というお方は、私たち一人一人のことを心からいつも愛し、私たちの幸せを願い、私たちのために一番良いことだけを教えてくださっているのです。私たちはそんな神様の御声を無視したり、反抗したり、そして失敗してしまったりしやすい存在です。けれどもイエス・キリストはそんな私たちの罪を一言も責めることをしないで、非難しないで、また怒らないで、ただ黙ってそのすべてを身代わりに背負い、十字架の苦しみを受け、その命を捧げ尽くして、私たち一人一人のすべての罪を許してくださいました。この朝、私たちもそんな神様のご愛をもう一度思い起こして、心からの感謝を捧げ、私は主である、私こそがあなたの主であると言われるこのお方を、主として崇め信頼し、お従いして生きる、そんな新しい一週間、またそんな人生を、共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして、終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日も聖書の御言葉を通して、あなたご自身の深いご愛を表してください。また、あなたご自身が私たちの誠の主、ただ一人の主であることを教えてくださったことを心から感謝いたします。羊飼いから迷い出た羊のように、あなたから離れ迷ってしまいやすい愚かなものですけれども、今日から始まる新しい一週間、どうかいつもあなたを見上げお従いして生きることができますように、私たち一人一人を守り支え導いてください。また今週もどうか私たち一人一人の健康、働き、学び、家族の上にもあなたの豊かなお守りと祝福を与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として清め満たし、用いてください。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。それでは聖歌の615番、聖歌の615番を賛美いたします。
Thank you. 賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願わくは、私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。それでは報告案内、お祈りの課題を読ませていただきます。
報告案内、お祈りの課題です。先週の木曜日5月14日に政府から出されていました緊急事態宣言が石川県においても解除されました。しかし続けてマスクの着用や不要不急の外出の自粛など、感染拡大防止の対策を取りましょう。教会での礼拝も5月24日まで10人以下の人数で行い、インターネット配信を行います。来週の5月24日日曜日に予定されていました昇天者記念礼拝は中止といたします。それでは以上で本日の礼拝を終わらせていただきます。